ヌポンと。はい、お久しぶりでございます。クリラジの不定期、更新番組、はい、クリラジ唯一のスポーツを扱う番組でございます、ヌポルト、
はい、
1ヶ月ぶりぐらいになりますか。
それぐらいですかね。
ですかね。ということで、今日は CNN がお休みなので、ちょっとヌポルトでもやっとくかということでですね、やりたいなと思うんですが、前回これ扱いませんでしたが、実はこの放送があるまでに、何戦だっけ？
ナイジェリア戦。
ナイジェリア戦、サッカーのナイジェリア戦があってですね、もうすぐ、
セネガル
戦があるという感じで、まあ、この番組でかねてからこう議題になってます。
そうですね。代表の試合があるごとに、
やってますか。ジーコは果たしてい
いのかどうか。
どうだった？あれ、企画になったよね、相手弱から、弱いからね。
ナイジェリア2軍ぐらいでも、
でしょ。貴重なさ、もうすぐワールドカップ予選が始まるんじゃないかっていう、この時期にある試合じゃないよね。
そうですね。
ねえ、今はどっちかっていうと、こう、しのぎを削って、1試合負けたら死ぬみたいな、試合やるべき時なのに、まあ、これはしょうがないけどね、相手があれなので。
確かにあの時はね、あの日は、FIFA のそういう国際親善試合の日とかいうのがあるんですよ。だから、その日は、まあ、各国のリーグ戦はやんなくて、その代表の試合
をやるっていう。ああ、日があるんだ。
そういうのがあるんですけど、ナイジェリアはなんか14人ぐらいしか集まんなくて。
テレで 3-0 でね、勝っちゃいました。
どうなんかな。
あ、いや、わかんないですね。
まあ、ただ、今回のセネガルが、
まあ一つの。
ちょっとね、向こうは揃えてきてるから。
方向になるかなという気はしますよね。で、そうこう言ってる間に、海外で結構、移動があって、まあ中田も移籍するんじゃないか、どうなんだっていう話の中で、まあ残りましたし、あとは、広山が、
はい、
フランスに行って。
フランスのモンペリア
モンペリアに行って、結構活躍してるみたいで。
そうですね。
ね。
う
ん、で、それからあとは、藤田。
藤田がね、オランダ
の。オランダ。
何でした
っけ、
忘れちゃった
の。オランダは、難しいんですね。オランダといえば、ファンフォーイドンクしか思い浮かばない。なんか、それっぽい
でしょ。
なんか、それっぽい。それっぽいじゃない。なんとか人。
あ、ユトレヒト。
ユトレヒト。
ユトレヒト上映。
っていうね、チームに行きましょう。この、藤田っていう選手は、なんで
今まで代表にね、ちょっと縁がな
かったよね。こんだけ才能のある選手なのに、なんで声もかかんなかったんだろうっていうぐらい、レベルの高い選手なんですけど、ようやくここで脚光を浴びてよかったねっていうね。で、ユトレヒトでも今結構活躍してて、
そうですよ。
ちょっと群を抜いてるって向こうの監督が言ってるぐらい、いい感じみたいですね。ちょっと見てみたいんですけどね、ユトレヒトも藤田、どんな感じなのかっていうのがね。
スカパーとかでやってると思う
の。あ、やってるのかね。ちょっと最近見てないんです
けど。スカパーだったら、オランダリーグ戦とか、
ね。
やってますからね。
これ、ジーコ呼べばいいのにね。
呼べばいいんですけどね。
ね。
なんだろうな。
藤田ぐらいだったら、ボランチもこなせるんじゃないかって気がするじゃないですか。
まあ中盤だったらどこでも。
そうでしょ。で、今の中盤って結構ポジションチェンジ繰り返すから、もうちょっとこの3列目とのチェンジとか加えていくと、例えば、稲本、藤田みたいになったら、この2人の上がりってすごい楽しみじゃん。
はい。
ねえ、こういうコンビネーションってありだろうなって思う
けど。まあ、タレントが揃ってると思うんですよね、中盤に。
まあね。ちょっと揃いすぎっていうのはある。
揃いすぎってい
う。ただ、小野伸二が怪我しがちだからね、この穴は藤田かなっていうか、サブでいていいと思うよ、藤田って。
そうね。
と思いますけどね。
今までも、だから、なかなかね、試合に使えなかった代表に選ばれても。
あ、使えなかったんだ。
そうですね。
不運だね。いいミッドフィールダーなんだけどね。
すごいジュビロンでね。
そうだよね。中田、ゲームを作るっていうのができるじゃん。こういうふうに攻めましょうっていうのが分かる人じゃん。
思ってる、その試合をどういうふ
う
にな、
そう、作っていくのかっていうのができる人じゃん。俊介にはこれはないと思うよ。パスの選手もあるし、精度もあるけど、フィールドの支配者っていうオーラはないんだよね、俊介には。この辺、中田 っていうのと藤田っていうのは一種、
うん
ね、
そうだね、
フィールド その支配者っていう雰囲気があるんだけどね、うん、なんで呼ばないかなって思うな、
うん、
だから中田のメンバーチェンジ要員とかそういうのに、うん、いいと思うけどね藤田は、
うん
うん、あとサントスはどうでした、毎日
まあ良かったんですじゃないですかね、うん、
ちょっと上がりすぎ意味はあるけど、
まあサイドバックですからね、
まあね、ただちょっと気になるのが、
うん、
サントスって守備が綺麗すぎない？
あーすごい、なんか急にな
んかこう途中まで そう、うん、やっといて、うん、あ出たと思ったらすごい見切るじゃん、
うんうんうん、
あれからやられるような気がするんだね、
う
ん
う
ん、俺、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、その辺がちょっと不安材料かなと思わなくもないですね、はいはい、うん、
うん、
どうでしょうか、はい、セネガル戦
どうかな、
こどのぐらいだと合格点あげる、
1点取ったら合格点。
1-0 だね。
1-0でもいいし、1-1でも。
そうだね。点取るっていうことが大、うん、大前提だね。うんうん、まあ、2-1で負けてもいいけども。
とりあえずね、今の守備はいいのよ。
うん。
うん、
今の守備。
点を取ること。
そうだね。
うん。
とりあえず、何が何でも1点取ること。
うん。うん、
これがまあ大前提になるんだよね。
はい、
うん。で、俺もね、もうちょっと稲本が働ける環境って作るべきかなって気がするね。
うんうんうん、
前回は結構出れず、あれくらいはコンスタンスに試合の中で出ないといけないかなっていう気はしてますね。
なるほどね。
じゃないとちょっとサイドバック、なんかこうね、稲本もいるよっていう恐怖感をディフェンダーに与えて、こう前に引きずり出したいっていうか、あ、後ろに下げたいっていうかね、そういう感じがすごいですね。
そうだよね。攻撃の時にね、上がってくるっていうかね、
そうでしょ。
フォワードの後に。まずファーストシュート打ってからっていう。
そうそうそうそう。いたのみたいなさ、ほんとワールドカップの時の。
うん、
おぉ、上がってくるかよみたいなさ、
うん。
ああいうアグレッシブな感じが。
うんうん、
前回はボランチのもう一つの方は誰だっけ
誰でしたっけ
名前は、
エンド
か、うん。あいつとのコンビネーションが良かったんで出れたんだろうね。
うんうん、
なんかあのペアっていうのはありなんだなっていう思って。
だって元、一緒にガンバでやってたからね。
あ、エンドもガンバなの？
エンド今ガンバです
。あ、そうなんだ、
ね。そうですね。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、それでか。
うん。
うん。なるほどね。さあ、どんな感じでございましょうかね。
あとあれですね。川口がデンマークに。
あ、デンマークに行ったんだって。よかったね。
やっと、ね、試合に出れる。
どうにもなんないから。
ねえ。
川口。
ポーツマスが、今年からプレミアに上がって。
あ、そうなの、
うん、ますます出る番
がなくなった。ゆとりがなくなったの、うん、そんなに悪いキーパーなんだろうかな、
うん、
身長が足りないっていうんで、やっぱ、あれなのかね。
どうなのかな。キーパーとしては、やっぱり、異国の地っていうので、
やりにくいのか。
やりにくいのかもしれないですね。
キーパーの吉原氏はね、正直な話は私わかんない。
あ、そうなんです。
うん、まあ、川口はファインセーブが多いなっていうのはわかるけど、
うんうんうん、
ちょっとね、キーパーの吉原氏って、だから、楢崎とどっちがいいんだって言われてもよくわかんないっていうのが、
うんうん、
ね、正直なところで。
うんうん、
まあ、どっちかっていうと、後ろで気合い入れてる川口っていうのは好きだけどね。どうでしょうね。それから、あれは鈴木はどう思います？
どうなんですかね。
活躍するでしょうか？
今、ワールドカップからもう何十試合ノーゴールだっていう、うん、
ですよね、
うん、
あと柳沢、
柳沢は大丈夫でしょ、
あれでセリエ A で対戦するかね、
うん、1年目はちょっと分かんないですけどね、
うん、
まあ慣れれば、
まあ向こうの評価高いみたいだね。
そうです、
前回の試合もね、結構危険な男になってたっていうような評価が下ってるので、
うん、
意外といいのかなという気もする、うん、
大丈夫じゃないですかね。
そうか、
ね、柳沢ね、うん、
私は大嫌いですけどねシュートを狙わないフォワードっていうのは、
うんうんうん、僕も好きか嫌いかとかじゃなくて、まあ大丈夫かなっ
っていう感じ
か、やれることはやれる
やれるかなって感じか、うん、あ、そうか、まあどっちかというとやっぱ高原みたいなタイプが俺は好きだ
ね、
うん、
確かにね、
うん、
何でもとりあえずどんなことがあっても攻め込む、
攻め込むっていう、とりあえずやってみるっていう、うん、その気持ちっていうのがすごい日本には大重要だろうなっていう気はしてますけどね、うん、まあそんなこんなでですね、セネガル戦いつですか、
いつでしたっけ
明日とか明後日とか、そんな、
いや、そんな
もうちょいだと、でも稲本とか戻ってきたんでしょ、水曜日ぐらい
じゃないですかね、ちょっと見てみよう、10日です、
10日か、
本当水曜日か、
水曜日か、木曜日、うん、それぐらいか、うん、まあそれでどうさてどうなることかということで、はい、ちょっと楽しみ、
はい、
にしたいかなというような感じでございますかね、う
ん、あとですね、うん、あの CNN で取り上げようと思ってたんですけど、 アームストロング、
あ、ランス、
はい、ランス・アームストロングが、うん、離婚
したの、
まあするじゃないのかっていう、
ああ、そうなんだ、
ね、
神様も見直したかなって思ったけど
ね
金玉がないからね、
まあ、
ね、いや今回ね、ツールドフランス、それで救われたのよ。
何が救われたの？
あのね、ランサムソロングだから、その5連覇がかかってて、うん、その最後の、今年は、アルプスから上がってピレネー山脈越えるんだね。うん、標高、うん、2000メートルぐらいの山越えていくのよ。
自転車
で。4つぐらい自転車で。
しんど。
で、その最後ですよ。で、もう、2位にさ、1分差ぐらいに攻められてるのよ。
はいはいはい。
で、それで、こう、ちんたらちんたら走ったってあるんですよ。
うん。
もうそれまで体力がなかったのかどうかちょっと微妙なところあるんだけど、うん、でその時に最後のもう本当に勝負決める時に、うん、ランス・アームストロングが、あれなのよ、お客さんのね、うん、出した袋に引っかかってダーンって落車するのよ、
袋、
うん、
へ
え、まあそれランス・アームストロングが近くに寄りすぎたんだけど、
うんうん、
あのピレネー山脈でも横にお客さんダーッって並んでみんな見てるで、そこでわざとこう食料とか渡してあげるのよ、うん、
はいはいはい、
それ取ってもいいんだよ選手が、うん、でもまあ勝負どころだから、うん、それでガーッて登ってる時にボンって引っかかってドーンってこけたのよ、うん、
あーそれは大変だ、
それで2位の選手もすぐ後ろにいたから、うん、2位の選手がダーッて上がってきたのよ、
うん、
でその時にこれはね自転車特有の、あれなんですが、
うん、
それまでね、去年までランス・アームストロングと同じチームで走ってたやつが今年違うチームのエースで走ってんだけど、
うんうんうん、
そいつがね、先頭でね、止めるのよ、
うん、
今出るな、
こけたから落車したから
って、ね、そう、なんでかっていうと自転車競技っていうのは前も言ったけど集団を形成して敵のチームでも協力しながら、
うん、
集団から離れていくっていうことをやるので、
うん、
なんかそういうフェアじゃないことは暗黙の了解で絶対やんないのよ、
そうなんだ、
ただ勝負のかかってた時はそれやってもいいんだけど、う
ん、でも勝負かかってるんじゃん、ラスト1
だからそれがねすごい微妙だったのよ、
うん、
でその判断でみんな結構あどうしたらいいんだって迷ってた時に、うん、そいつが黙って前に出てきて行くなって止めるのよ、
だっと前に出た時点であ抜けがかかって思われなかったんだろうか、
そうだからそのいやそれもあるんだよ、だからその規制もあるんだけど、うん、その選手っていうのが鎖骨を折った選手ですよ、初日に。
おなるほど、うん。鎖骨折りつつ走り続けて。
そうそうそう。で、この選手はね、後にね、最終ステージで、130キロぐらい一人で逃げて勝利するんだけど、
すごいね。
こんだけ逃げるっていうのは今まで見たことないんだよ、俺も。
その、私は鎖骨折った時3週間入院したんだ
でしょ。それが1週間後にね、130キロ一人で自転車レース逃げるっていうのは信じられないのよ。
うんうんうん。
でどうしても集団で先頭交換しながら行くとスピードが上がっていくから、うん、詰まっていくんだけど、うん、全然詰まんなかったのよ、うん、
その鎖骨折ってドーパミンいっぱい出たのかね、
そうかもしれない、タイガー・ハミルトンっていう選手なんですけど、でそれでその選手が止めて2位の選手も止めて、うん、次来るのを待つのよ、うん、そのランスが来るのね、うんうん、でランスが来たからみんな勝負かけてまたドーンって出始めるのよ、
はいはい、
でその中で当然ランサーもストロングもいるんだけど、
うん、
でその時にね、
うん、
多分1回目の落車の時に、うん、ペダルかギアかがなんか落車の影響で故障してて、
はい、
突然ドーンってまた落車しそうになるの、
うん、
でその時にちょうどあのシートチューブってわかるかな、あの自転車ってダイヤモンドになってるじゃない、
うんうん、
でサドルとハンドルの間にまっすぐに棒がありますよね、
はいはいはい、
で山道なんでダンシングって言って要は立ちこぎするんですよ、
うんうんうん、
でそれでペダルがドーンって滑ったから、うん、ちょうどそこにゴーンって股間ぶつけたの、うん、
お
これ普通、キャン玉があったら絶対いけないんだけど。
もうね、飛び上がってジャンプしない
で。で、ランスは、ランスは後半のガンで取ってるから、
うんうんうん、
そっからラストスパートですよ。もう、あっという間にね、
うんうん、
2位にドーンっていきなり差をつけて勝つのよ。
なくてよかった。
絶対あれはキャン玉がないからいけてるんだよ。ね、あったら絶対いけないもん、あれは。
そういう怪我の、まさに怪我の巧妙だね。
あ、本当だよ。それぐらいね、本当に白くぶつけたのよ。だから、うわ、もうこれでダメだって俺も思ったんだけど、
痛そうって自分まで痛くなっちゃう。
そう。これ絶対やっているって思ったんだけど、平気な顔してたんで、キャン玉がない。
あ、そうか、と思い出した。
そうか、そうだったって思いながらね。 そうと離婚、いや、あの、普通の前にね、離婚するんじゃないかって話もあった。
うん、あ、そうですね、なんか。
まあ、確定的になったとのね。
で、その人は6連覇なの
5連覇。
5連覇
なの。で、5連覇っていうのは今まで歴代3人で、うん、来年が6連覇、その前人未到の一緒になるかどうかっていうことなのよ。でも、そうやって奥さんがいないとか、そういうモチベーションになると、また、ね、ちょっと、難しくなるとか。
結構影響あるからね、そういうこと
って。確かその、癌の治療してた時に会ったっていう、その、奥さん
です。奥さんですよ。だから子供がいるんだけど、結局、こう、あの、その、膀胱癌じゃね、抗癌の癌が分かって、ね、あの、先に精子を出して、精子バンクに登録して、うん、その後に人工授精でできた子なの。
うん、ああ、なるほどね。
うん。
でも、まあ、よく考えたら、脳まで転移してたらしいのよ。それでカムバックして5連覇だからね。
まあ超人だね。
普通じゃない
ね。
だって2000メートル級の山4つ越えるだけで普通じゃないですか。
まあそれね、
バカかと思いますよ。
2000メートル富士山って3000メートルだっけ、
うん、
だよね。だからその、うん、
7合目ぐらいか。7合目まで普通に自転車で
上がって
るから、ね、それを4つぐらい1日で越える、
うんうん、
1日で。そうだよ、うん、200キロ走るうちの山が4つあるみたいな、
うんうん、
バカですよ。通常の心拍がひどい人は20とからしいからね、
うん、すごいね。
なんだそりゃって思うよね。
ちょっとね、
うん、だからマラソン選手のアスリートとしての能力っていうのは自転車競技の人の中ぐらいの能力だ、
うんうんうん、
へー、それぐらい持久力と瞬発力が必要 な、
そうなんだ。
一番過酷な自転車ロードレースっていうのは競技なんですよ。
自転車で遡るとハーハー言ってやれないけどね。
そうでしょう、
うん、
私も今、日々自転車買って通ってますが、
おお、えらい。
筋肉パンパンっすもん。
うん、
たった3キロですよ。
たった3キロだよ。
たった3キロでなんかもう死にそうだもの。
しかもフラットじゃん、ずっと。
いや、ちょっと坂あるんですよ。
ちょっとだけでしょ。
茶山を越えるんだよ。
あ、茶山越える
んだ。死ねてるじゃん。
きついんだよ。80キロの体重を茶山で越えるって大変なんだ。
茶山って山って名前がついてるから、全然。
体重の軽いやつには分かんないんだよ、このきつさは。
分かんねえな。
泣きそうになるんだから、毎日。
自分の体重なんだからさ、その筋肉を支えるだけはあるんだから、
うんうん、そうなんですよ、まあ、うん、もうそろそろね、
うん、
9月の、30日ぐらいから、
うん、
アンダルシアの夏というアニメで舞台になりました、はい、ペルタ・エスパーニクという、
はい、
スペインの、
うん、
これが最も三大ツール、グランツールって言われるレースが、
うん、
ジロデイタリア、ツールドフランス、
うん、
ベルタエスパーニャって、この3つあるんですね。
なるほど。
この中で多分最も過酷な、選手が一番嫌いだっていう、なんでかっていうと、スペインって砂漠が多いから、風景が変わらないから退屈なんだって。
あ、
フランスとかだったらいろんなとこ走るじゃん。風景変わるじゃん。
そうね、
スペイン全然変わらないらしいんだよ。
乾燥してるからね。
そうそう。で、やたら山ばっかりとか。風、だからその砂漠みたいなところ走るから吹きさらしがね、風がひどかったりとか、
ね、
一番過酷な、
ね、
20日間というのがね、今月の終わりから始まります。
そうかそうか。
うん、まあ、ぜひ見ていただきたいなと、
は
い、いうような感じで、ヌポルト。まあ、あれですね、セネガル戦が終わった後に、ちょっとまた総括、やりたいですが。
うん、まあ、そうですね、セネガルが終わった頃に阪神優勝。
うん、ああ、もう決まりそうだね。
もう、
まあ、もう
マジック7です、
ね。7ですもんね。ええ、まあ、去年原監督あんだけ良かったんですけど、今年もビルビルですね。
ダメですね。視聴率
6% 6% ひどいね。ここまで来たね、嬉しいね。
とうとう来たかっていうね、投げつねもなんかちょっと反省してるという、
反省反省のペン述べてました、投げつねも、
ダメだって、
いいことだ、そうそうそう、いいことだと思う、
やめるって言ってんだからもうやめとったら
やめない、ね、いや、撤回したのよ。まあ、いい、その巨人のオーナーになる予定だった今、現社長なんですけど、体調がなんかあんまりよろしくなくて、で、どうも、オーナー引退するっていうのは撤回された。
へ、
う、ぇ、ん、もうちょっとやるんじゃないですか。
なんだよ。
どうだろうね。
そうですね。わかんない。
わかんないですね。
結局やめてもね、また、その、さらに上のプロ野球界を牛耳るかもしれないですからね。
そうですね。それが厄介なところ
っていう。うっとしいな
ぁ。という感じ。まあ、さっさと鍋爪が死んでくれたらなということで、
うん、
まあ、ヌポルト恒例の締めになりました
ね。そうですね。よかったですね。それで。
まあ、早く。鍋爪が死んだ時には、クリラジでも24時間ぶっ続けて突破やってもいいよね。
おいおい。
そのくらいもう嬉しいことなので、まあ、鍋爪をみんなで呪い殺そうというような感じで、終わりたいと思います。重要な感じでした、はい、また、セネカル戦の後にお会いしましょう、はい、お届けしたのはビジェと
アンスでした、
はい。